信玄の第三章でございます。信玄の第三章ですね。信玄の第三章の一節から終わりまでを、ご一緒にお読みしたいと思います。詩編の次、信玄ですね。我が子よ、我が掟を忘るるなかれ。汝の心に我が戒めを思う。さらばこのことは汝の日を長くし、命の年を延び、安きを汝に加えし、憐れみと誠と汝より話すことなく、これを汝の首に結び、これを汝の心の日にし、さらば汝神と人との前に、恵みと誉れとおべし、汝心を尽くしてエホバにより頼め、己の悟りによることなかれ、汝すべての道にてエホバを求め、さらば汝の道を直くしたもおべし、自ら見て悟しとするなかれ、エホバを恐れて悪を離れ、これ汝の身に薬となり、汝の骨に潤いとなる。汝の宝と汝がすべての成り出物の初なりをもてエホバをあがる。ならば汝の蔵は満ちてあがる。汝の酒舟は新しき酒にてあがる。我が子よ、汝エホバの懲らしめを軽んずるなかれ、その戒めを送ることを厭うなかれ。それエホバはその愛する者を戒める。あたかも父のその愛する子を戒めるが、知恵を求めうる人、および悟りを売る人は幸い。人は知恵を売るは銀を売るに勝り、その利は製品よりも良ければ、知恵は真珠よりも尊い。汝のすべての宝もこれと比べるに足らず、その右の手には長き命あり、その左の手には富と尊きとは、その道は楽しき道。その道筋はことごとく癒す。これは取る者には命の機なり、これを持つ者は幸い。エホバは知恵をもて地を定め、悟りをもて天を据えた。その知識によりて海は湧き出、雲は露を注ぐ。我が子よ、これらを汝の目より離すなかれ、悟りと慎みとを守れ。さらばこれは汝の魂の命となり、汝の首の飾りとなる。かくて汝安らかに汝の道を行く。また汝の足つまずかし、汝伏すとき恐るるところあらず、伏すときはうまく眠らん。汝にわかなる恐れを恐れず、悪しき者の滅び来たるときもこれを恐るし。そはエホバは汝のより頼む者にして、汝の足を守りて囚われしめたまわざるべければなり、汝の手善をなす力あらば、これをなすべき者になさざることなかれ。もし汝に物あらば、汝の隣に向かい去りてまた来たれ、明日我汝に与えんというなかれ。汝の隣、汝の傍らに安らかにおらば、これに向かいて悪を図ることなく、人もし汝に悪をなさせば、ゆえなくこれと争うことなく、知恵たぐる人を羨むことなく、そのすべての道を良しとすることなく、まあ、よこしまなる者はエホバに憎まるればなり、されど正しき者はその親しき者とせられるし、エホバの呪いは悪しき者の家にあり、されど正しき者の家は彼に恵むが、彼はあざける者をあざけ、へりくだる者に恵みを与えた。悟き者は尊きを得、愚かなる者は恥これを取り去るべし。そこまで大信玄ですね。今5月で、6月は来月ですから、7月になりますと、今サミットが行われている会場で、 大盛会が行われる予定で、ありますね。まあ、鹿児島からだと、まあ、比較的、まあ、広島っていうのはどこからでも結構行きやすい、まあ、東京からも鹿児島からもちょうど中間ぐらいにあるかもしれませんが、まあ、新幹線やら高速道路やら飛行機やら、まあ、いろんなもうインフラが発達している日本においては本当に、移動が可能で1日の、ね、大盛会が終わってその日のうちに帰れるっていう、まあ、ことも本当に、幸いでございます。まあここにも書いてありますように、私の掟ですね、我が子よ我が掟を忘るるなかれ、汝の心に我が戒めを守れ。まあ神の掟、神の戒め、これをしっかりと、まあ、持って離れることなければ、まあ、まあどこに行ってもあなたは成功しますからね、まあ、あなたは恵まれてきますから栄えてきますよ。まあ、まあ、簡単に言えばそういうことかもしれませんね。神の掟を忘れるな、ね、この汝の心にその戒めを守りなさい。まあ、大切なことだと思いますね。それで、さらに2節にもありますように、さらばこのことは汝の日を長くし命の年を延べ安きを汝にこわべし。だから、まあ、安らかにね人生を送っていけるし、まあ、また長くね、この人生生涯をこう全うするまで、いけますよ、ね、ということでございます。でそれは何かというと、ここにありますね、3節ですね、憐れみと誠を汝から話すことなかれ。憐れみと誠と書いてますね。憐れみと誠を汝から話すことなかれと、まあ、こうありますから、まあ私たちも憐れみということはすごく重要な神のこれはご性質ですね。神様の憐れみによって私たちは、まあ恵みと憐れみというか、まあ恵みにしても憐れみにしても、神様のこれはまあ与えてくださるものですね、うん、ですから、憐れみと誠は、何時から話すことか、真理というか真実というかね、これを何時の首に結び、これを何時の心の火に記しなさい。まあ、聖霊を受けた時に神様は我々の心の火にそれを印刻してくださった。だから聖霊を受けた人はもう文字で書かれた、こうしなきゃいけないああしなきゃいけない、こうですよああですよっていう文字で書かれた義分によらないで自分の心の中に従っていくんだと、心の中の聖霊の導きに従っていったらその歩みは全うされていきます。なぜかと、あなたの心の肉皮に聖霊が宿っていて、聖霊がそこに刻んでくださった、まあそれが聖霊のそうですね、戒めであり聖霊のまあ掟である、まあそれを言葉で言えば愛するという、ね、愛ということになりますね、あなたの心の肉皮にそれを刻んだ、つまり聖霊を我々が受けたということは神の性質が私の中に宿ったということですね、聖霊を受けたということは神の命を受けたわけですから、神の命、永遠の命、それが私の中に来たということですね。聖霊を受けたということは神の命を私が持ったということです、そして神の性質も私の中に宿っているということですね。さらに神の愛が私の中にあるということですね。だからそれ以上ですね、何か愛だなんだって言ってですね、 外に求める必要はない、もう持ってるから、うちに。だから持ってるからじゃあいいですかっていうと、まあいいわけじゃなくて、その自分のうちに持っているものに従って行動できるように、まあ訓練していきましょう。努力しても最初からそれできないから、自分の中にもう神の愛はすでに宿っています。これはもう事実ですね。けれども自分の霊の中に宿っている、その霊に従って歩めるということですね。自分の霊に従って歩める行動ということになりますね。それはやはり急にはできません、ね、少しずつ少しずつ、だからそのそうして私の中にある聖霊の御霊の導き、御霊の声、ね、あるいは私の良心、そういうところに従って歩んでいくならば、うん、この間もある人がなんかそんな質問をしていただいて、その良心というものに従って歩んでいったら間違いありませんかって言いますから、あ、それは間違いない、聖書に書いてあるから、ね、うん、だから自分の良心に従って、じゃあ良心というのは聖霊の、声ですか、ね、良心というのは聖霊の声ですかっていうことなんだけども、それは違うんだよね。あの良心は聖霊とは違います、はい、だからそれごっちゃにしないようにしなきゃいけないですね。良心というのは聖霊とは違うんだっていうことです、うんうん、だから聖霊が私の良心の中に宿ったわけ、まあ、だから良心というのは心のことですね。だから聖霊が私の心の中に宿ったんだと、その時に私の心が良心というものに生まれ変わったんだということです、ね、はあ、聖霊を受けた時に私の霊が生まれ変わったの、うん、だから私たちは聖霊待望をする時にハレルヤとお祈りして異言が出てきますね、その一口から。そうした時に二つのことが同時に起こってるという、そこで、うん、一つは聖霊を受けた、聖霊がその人の中に内住したということと、それだけじゃないです、その人の霊が新しく生まれ変わったという、うん、この二つは別々のことですよね。聖霊を受けたということと、その人の霊が新しく生まれ変わったということ、だけどその二つのことが同時に起こってるわけです。まあ二元的に起こってるわけですね、そこで。だから聖霊を受けただけじゃないんですね。聖霊を受けたっていうことは、その人の霊が新しくなったということですね。だからイエス様は新しく生まれ変わらなければ神の国に入れませんよ。だからどうやったら新しく生まれ変わりますかと、聖霊を受けたら新しく生まれ変わる。だからその聖霊を受けるということは新しいその人の霊の生まれ変わりなんですね、まあ、肉体は変わってませんよ。肉体は何の変化もありませんよ。けれどもその人の霊が新しく生まれ変わった、まあ、ここのところをこの2つのことが同時に起こっているということは認識しなければなりません。で、我々はまあその本人はあまり意識できないかもしれない。聖霊を受けてた時も、聖霊が受けた時も、自分の霊が生まれ変わったこともあんまり意識できないですよね、普通の人は。なぜかというと意識が自分の霊にないから。大体世の中の人っていうのは意識が大体自分の肉体か外側の感覚の方にしかないから。だからあるとしたら、もつれた言葉が出てきた、腫れ手が言いづらくなってきた、ね、異言が出てきた、まあそれだけですよ、あるとしたら、うん、まあ大方はですよ、ね、うん、まあ、ちょっと例に敏感な人はそうじゃないかもしれないけど、そうじゃない人が普通ですから。だから聖霊を受けたということも、自分の霊がまるっきり生まれ変わったということもあんまり感じてない。ところが感じようが感じまいが、それは霊の実在の世界で起こっていることです。だから霊の実在の世界ということが本当に実際に起こっていることですね。それでその目で見える、耳で聞こえる現れとして、その異言というものが出てきているわけです、うん、 だから聖霊を受けましょうという、我々は聖霊を求めなさい、聖霊を受けましょう、一緒にお祈りしましょうということで、威厳を求める必要はないんです。威厳を求めなくても聖霊を受けたら威厳は出てくるから、我々は聖霊を求めてるわけ、はい、威厳を求めてるわけではないですね、うん、だから世の中のそういう教会で間違った教会があるかもしれないけども、まあ威厳は大切だっていうのは分かるけども、威厳を求めるんじゃなくて聖霊を求めるわけ、うん、だから私たちが聖霊を受けた時のことを、まあその体験というか経験というものは後々重要になってきます、なぜかというと、聖霊を受けた経験体験の中に聖書の真理というのは含まれて包含されているからですね、うん、そこのところが見えて、その時は分かんないけど、だんだんと後になって分かってくるから、というか自分の経験体験したことが、聖書を読む上でも理解に役立ってくるわけですね、はい、ですから聖霊を受けるという体験経験は明確であれば明確であるほどその人にとっていいですね、うん、だから時間の許す限りにおいてしかできないから、みんな現代人は忙しいから、うん、まあ忙しいって言ったって自分の永遠の命に関わることやってるんだから、本当はこれが一番重要なことなん、人生において、うん、けれどもまあ現代人はそっちに意識がないから、あんま忙しいから、でもその人の時間の許す範囲においてなるべく聖霊を受けた後もですよ、聖霊を受けたからそれでいいんじゃなくて、聖霊を受けた後も、可能な範囲においてお祈りを一緒にしてあげることは、これはその人にとっていい、その人の、まあ、信仰がこの後人生において、働いてくるためには必要なことですよ、その体験経験というのは、うん、だからまあそれは一言もつれて、ハレルヤがもつれて威厳が出てきても、ね、もつれた言葉がちょっと出てきても、1秒間出てきても、それから何十分も一緒にお祈りすることができても、聖霊を受けたことには変わらないですよ。聖霊を受けてるか受けてないかどっちかしかないんだから、だから受けてることには変わりません。はい、一言威厳を語ってもそれは聖霊を受けたということではあります。だからといってそれで終わりにするということじゃなくて、許されるならば一緒にもうちょっとお祈りしましょう、ね、つまり聖霊を受けたっていう威厳を語るっていう経験を明確に持つということは、その人のその後の人生に大きな影響を与えてますね、うん、だからまあそれは我々はそれは親切というもんだと思います。親切の、まあ、こっちも時間ないけどっていうのもあるけども、まあ、親切で一緒にもうちょっと、もう5分、もう3分、もう5分、もう10分お祈りしましょうということができれば、これはその人にとっていいですね、はい、だから我々の中に聖霊が宿った、ね、何月何日何時何分、もうちょっと言えばその瞬間ですよ。宿るっていうのは、聖霊を受けるっていうのは瞬間のこと、うん、これは赤ちゃんが生まれるのと一緒、ね、何月何日何時何分、ね、誕生したというのと一緒でありますから、我々がその時聖霊を受けた、その時に私の霊は生まれ変わったわけです。新しくなったわけです、はい、ね、だからこれが永遠の命を受けたということ、救いを受けたっていう、救われたっていうことです、はい、それははっきりと知るべきですね、はい、だから、私たちがこの福音を述べ伝えていくときにですよ、我々がこの福音を述べ伝えていくときに、重要なことは、福音を述べ伝えていったときに、まあ、その福音を聞いてくださった、喜んで聞いてくださった、感謝でした、まあ、それはいいんですよ、まあ、世のキリスト教会の人たちはまあそんな話ばっかりですよ、うん、ね、あの人は少しでも耳を傾けてくれたとか、なんかその人がイエス様を信じる気持ちを持ってくれたとか、まあ、世の教会の人の話聞いたらそんなことばっかり、 だそれは決して悪いことじゃないですよ。まあ我々もそれは時間かけて何度も何度も出会って福音を伝えていくっていうことはありますありますけども、私たちのまあクロージングっていうのよね、あれ世の中では、要するにクロージングは全てだっていうでしょ、世の中の商売でも何でも。要するに契約を取れるかどうかっていうことなんです、一番重要なのはね。まあこれ世の中の商売人のビジネスマンの話したら、まあビジネスしてる人はお客さんからの信頼を得たとか、お客さんからまあビジネスにおいて最も、まあビジネスってセールスですよね、セールスの世界において最も重要なのは何か、大切なことはたくさんありますよ、だけども最も重要なことは何かというと、信頼を得ることでもなければ、お客さんから好かれることでもなければ、それは、契約を取るということ、そういうことが分かってる人しか成功できませんよね、ビジネスの世界でもね、でもそれはいきなり取ることはできません、もちろんね。だけども、信頼を得ていくのもね、話を聞いていくのも、そこにそのゴールがそこにあるっていうのは明確に持ってないと、ビジネスの世界でも成功できませんよね、明確に持ってないと、あとは言い訳にしか過ぎませんね、契約は取れなかったけども、あの人は私のことを話を聞いてくれたと思います、ね、私でこれが世の教会のクリスチャンみんなそれですよ、けれども私たちは明確にこの福音のそのですね、行き着く先というものは聖霊待望会、聖霊を受けていくということ、その人が、もちろん時間のかかる時もありますよ、何年もかかる時もあるかもしれませんけれども、そこに向かって我々福音語っているってことですよ、ただにイエス様のいい話を聞いてくださいじゃないんですね、それは重要なことだけども最も重要なことではない、最も重要なことをしっかりと認識していなければ何においても成功できないですよ、何やっても、まあ、プライオリティって問題ですよ、一番重要なものは何かっていう、だからそこのクロージングが見えてないと何をやってもそう、何やってんのかって話になりますから、だから我々は本当にこの福音というものを使徒行伝に見たってそうですよね、福音というものがこう語られていって、そこで、その時でなくてももちろんいいんですよ、ね、でもそこでその人が聖霊を受けていく、ね、ここに、一つのゴールがあるんですね、それはまさに神とその人との契約がそこでなされたということです、ね、あなたは救いました、あなたの心の肉皮に聖霊が刻みました、あなたは救われました、そしてあなたは生まれ変わりました、新しく生まれ変わりました、そして異言が出てきたわけですから、そういうことですね、だからしっかりと我々はまあこういうことを知ってますから、知ってるということは素晴らしい、世の中のクリスチャンの話はまあだから生ぬるいですよね、言ってることは何言ってんのかって言ったらあんまりそんなこと怒られますけどね、だから単なるまあ話で終わってしまう、それは、だから私たちはそうじゃありません、悪魔サタンの側にいる人たちを神の側に、そうですね、神の光の国にまあ移籍してもらうわけですから、これはもうそうですね、まあトレードみたいなもんだからそうですね、だからある意味で霊の世界においてこれ戦いですよ、戦いですけれども、私たちは福音を伝えていくということはそこにある、でそれが見えてくれば世の中のこともよく見えてきて、それでお仕事の上でも人間関係の上でも見えてくることが見えてくるんですよ、ですから、私の掟を忘れるな、私何時の心に我が戒めを守りなさいということでありますけれども、そして、この言ってることはそういうことだから、新しく生まれ変わるということがそうですね、私たちの福音の 一つのね、一つのそこは目指すところの、まあ、新しい契約をその人と神様との間に、まあ、止結させるということですね。そこはすごいことだと思いますよ。だからそして、そうですね、この11節を見ていきますと、11節に、我が子よ、汝エホバの懲らしめを軽んずるなかれ。ね、神様の懲らしめと書いてありますけどね、懲らしめ、まあ教育ということでしょうね、教育、まあ、教育をするときには、まあ、まあ優しく、言ってもらえばいいときはもうそれでいいんだけどもなかなかね厳しく、まあ、優しく言っても厳しい場合もあるかもしれない。自分にとって厳しい言葉を、あるいは神様が我々に教育してくださるわけですよ。まあ親が子供を教育するときもそうかもしれませんけど、ね、子供にとってみれば厳しい、ね、厳しいっていうことありますよね。だけどもそれをね、いちいちそれに対して腹立てないで、軽んじないで、それを軽んじないでね、しっかりとそれを受け止める、ね、受け止めていく、これは非常に大切なことですね。神様が、おっしゃってることは私にとってはちょっと耳が痛いとか厳しいとか、まあ、そういうこともまた人生の中でね生きていると、神様なんで私にこういうこと、これは信者さんよりも牧師の方が厳しいかもしれないけども牧師の方が、だからまあ神様からすれば牧師がちゃんと牧師を懲らしめてしっかりと教育しないと、被害者続出になるからね、その信者さん方が、まあ、被害を受けたら困りますから。だから神様はやっぱり羊を愛していらっしゃいますから、まあだから牧師の教育も厳しいですよね、それは当然。だから神様なんでこっちに行きたいのにこっちなんですかとかね、まあいろんなことあります。だからこの間も、いやいや、だからその人の話だ。だから聖霊とその両親は違いますよっていう話ですね。だから両親というのは自分の霊のことですよね。自分の霊、神様の霊、聖霊と自分の霊は違いますからね。人間も霊の存在ですからね、一人一人が一個の霊の存在ですね、一個というんですよね。英語で定冠詞のアーがつくから、アーっていうのは数えられるって言うんです。一人二人三人と、霊というのは数えられる名詞になっている、空気のようなもんじゃないです、蜃気楼のようなもんじゃありません、この人この人この人、一人二人三人、ね、霊というのは実在してますから、そしてその人それぞれの顔形姿を知っている、肉体と同じ、肉体にいた時と同じ、だからその霊というものは、人間の霊というものと神の霊というものは違うんですよね。神様も霊です。神様もただ一人、お一人、まあ唯一ね、人間じゃないから、まあ唯一の神、神の霊ね、神の霊は神の霊です。人間の霊は人間の霊、天使の霊は天使の霊、悪魔の霊は悪霊、全部これ霊の存在、でもみんな違いますから、だから聖霊と私の霊は違いますよね。人間の霊は、救われてない人もみんな霊の存在です。人間は全て、そうですね。その救われてない人の霊はに聖霊が下ってきたら、その人の霊は新しく生まれ変わるってことです。それは新しく生まれ変わった霊、我々の霊はみんな新しく生まれ変わった精霊を受けて、だからその私の霊の中に神の霊が宿ってるわけ、精霊が。そうですね、ちょっとややこしいかもしれないけども、私の霊の中に精霊が宿ってるんです、 そして私の霊の中に神様は御霊となって宿ってくださったんだけども、私の霊を支配するためにそこに宿ってるんじゃなくて、神様の霊は私たちを霊を支配してるんじゃない、助けるためにそこにいらっしゃるんで、だから聖霊は御霊は助け主と書いてあるんです聖書は、ね、だから私が右に行きたいと思ったらそれをその邪魔はしないです、うん、左に行きたいと思ったら邪魔はしないです、うん、他の神々のところに行こうと思ったら邪魔はしないです、ね、その人を責めることもしない、だから聖霊はあなたを責めることはしません、はい、あなたをたた助け、あなたを慰め、あなたを励ます、ね、聖霊は、あなたが道を誤った時に、道を踏み外した時にどっかの偶像の神々につけようと、もし、まあ、その人はいませんよそういうふうに行こうとした時にはなんとかあなたを正しい道に戻そうとしてくださる、これが聖霊です。それでもなかなか人は聞かない人もいますけどね。けれども、それでもなんとか正しい道に戻してあげよう、ね。正しい道はこっちですよ。でこれが聖霊ですよね、うん。だから私が何か間違ったことをしたときに、私が何かどっかの偶像の神々を神様だと思ってそこに行こうとしたときに、私のうちにいらっしゃる聖霊はそれに対して責めることはしないです。でもですね、生まれ変わった私の霊が私を責めるんです、うん、これをこれは知っておいた方がいいですね。聖霊が私を責めてるんじゃない、私の霊が私を責めてる。そうしたら夜寝れなくなってきてそうですね。それから自分の霊が自分を責める、うん、それはなぜ責めるんですか。そう、生まれ変わってるから、もう罪のないものに生まれ変わっているから、はあうん、だから例えば私の頭と私の肉体が生まれ変わってない、まだ間違ったことを欲しても、誤ったことを欲したとしてもね、そこはね邪魔しないですよ聖霊は、まあ私の霊は、だけど私の霊は私を責めてる、うん、だからこれは一種の、だからそこに聞き従いなさいよと言ってるの、聖書は、ね。生まれ変わったあなたの良心に従う。良心というのは自分の霊の、まあ私の霊は声を持ってるんですよ、声がある。霊の声っていうのがあるんです。はいはい、で、その霊の声っていうのは声なき声。肉声ではありませんけど、声のない声を持っている、その霊の声のことを良心と言う。良心というのは世の中の人が使っている良心じゃなくて、生まれ変わった私の霊の声、それはまあ言葉ではない、言葉なんだけども声ではない、声なき声って言っています。でこれがしょっちゅう私が間違ったことをすれば、しょっちゅうそれが自分を責めてくるから、それを無視していくと良心が焼き金に焼かれて麻痺してしまうから、そういうことをしちゃいけませんよと、しっかりとその良心に耳を傾けて、まあ、耳傾けないと夜も寝れなくなって、ね、おかしくなるから、もう傾ける、もう分かりましたね、もう悔い改めて方向を変えて、そして神様、だから神様の懲らしめということもありますけども、教育ということもありますけども、自分の救われた生まれ変わった罪のない自分の霊が自分を責めるから、それは教育でもありますよね。そこに従わざるを得なくなってます、ね、そうしないとまあ惨めな毎日を送らざるを得なくなるから、これ嫌だっていうことになるんです、もうそれはね。じゃあどうするかと、悔い改めるってことはどういうことか、方向転換する、方向転換するというのはどういうことか、まあ 簡単に言えば自分の行動を変えるということです。自分の行動を変える、うん、そうですよ。自分が自分を責めてるというんじゃなくて、自分の霊が自分を責めてる。これ自分はやめようやめようと思ってもやまないんです、それは、うん、だから自分を責める必要はないんですよ。自分を責めるんですよ。責めたくなくても自分の霊が自分を責めてくる時があるから、それは良心の声ってやつ、そこに従っていきなさいよと、こういうわけですね、うん、だからそれ以外に一切自分を責めてはいけない。だからよくそういうことを聞く人がいまして、ね、なんで自分を責めることはいいことじゃないですか、なんでやっちゃいけないんですかみたいな、まあ、そういう単純に言わせるそういう、うん、それはね、自分を責めることはやっちゃいけません。そうですね、自分を責める人ってよく言いますよね、世の中にもね、世の中の人、救われてない人でもね、うん、で救われてない人も、救われてない人が多いですよね、自分を責めること、それいいことだと思ってるんですよ、またね、うん、自分を責めることがいいことだと思ってるんですけど、だからそれはやめるようにしないといけませんね、うん、それとは別に自分の良心に責められるときはそこに従う、ね、そうしないとうまくいかないっていうことをだんだんそれは学んでくるから、はい、だけどもね、自分で自分を責めるのはなぜ良くないかというと、それはね、一種の甘えだからですよ、それは、うん、甘え、自分を責めることがなぜか、私ってダメなんです、私ってうまくいかないんです、私はちょっとまあなんていうんですかね、うん、頭も良くないんですっていう人がたまに世の中ではいますよ、ね、世の中ですよ、うん、そういう人はね、そう言って自分のこと褒めてもらいたいんですよ、うん、早く褒めろ早く褒めろって言ってね、うん、ああ、いやそんなことないですよ、あなた頭いいですよって言ってほしいんだよね、うん、だから自分を責めるってことはね、もうね、自分が変わりたくないということなんです。変わることによってしか解決しないのに、変わらないで解決しようという、まあその妥協案なんです、それは。で、私はもうダメなんです、私はうまくいかないんです、うん、そう言ってその場を曖昧模倣として逃れようとしてしまう。だからそういうことはやめろって、これ世の中の人でもまずいです。世の中の人でも教養ある人はそういうことはまずいと分かってるんです、うん。それは逃げの向上だから。だから成長できない、うん。成長することによってしか解決できない問題なのに、ね、自分はもう自分はダメなんです、ダメなんです、うん。で、それを謙遜だと思ってる人もたまにいる、世の中に、うん。それ謙遜じゃなくて単なる無知だったっていうことを知らないといけないですね。うん、だから私はダメなんですとか私はできませんとか聖書にそんなこと書いてませんね。聖書にはイエス様によってできないことはない、この聖霊に従って聖霊に導かれていくならばそれが謙虚謙遜ということ、自分の考えを方向転換して、苦しいですよねその時は、うん、自分はこうだと思ってるのに神様に、まあでもそれに従わないともっと苦しくなるから、うん、やっぱりそれに従っていく、ね、ですからこのそれ以外にですね、私たちは自分を責めることで自分をごまかして、だから神様の教育とか神様の戒めというか教育の厳しいのは中途半端を許さないから神様、うん、そうですよ、だから牧師さんが中途半端にせいでベラベラベラって呼んでてああなんて言ってたら神様許さないんですよそういうことは、はあ、それはもう身にしみて分かってるんです。最初はそれでやっていこうかと。その適当にこうやって、それから呼んでいけばいいじゃないか。身を見まで最初やって。若い時はそうやって思ったのもう全然そういうことはもう全く許されません。神様の世界では。うん、それはもう身にしみて分かってる、うんうん。だからですよ。まあ、いや、本当それこそですね、この穴の開くほどですね、呼ばないと分からないですよね。だけども、 それでもまだ何も分かってないということはよく分かるんだけれども、けれどもね、神様とごまかしが許されないから、だから神の戒めというのは厳しいですよ。本物を教育するからね、本物、だからそのね、自分を責める人というのは世の中の人ですね。世の中の人、自分を責める人っていうのは、いい加減に自分はね、ごまかしてきた生き方をが慣れちゃってるんだよね、だから私はダメなんですって言ってですね私はね、で、まあそうやって言ってたらダメなんだから、我々は本当にですね、神様は、その11節、何時エホバの懲らしめを軽んずるなかれ、軽んじてはいけません。それをちゃんと受け入れなさい、しっかりと受け入れなさい、そして、そのね、なぜ自分が悩んでるのか、なぜ苦しんでるのか、なぜこの問題が解決しないのかということになった時には、自分が変わる以外にはないんだということ、何かを変えなきゃいけないんだと、そうですね、そこでですね、自分を責めるような言葉をついて、そこをなんとか逃れようとしちゃいけません。神様ね、それではダメです、それでは人間がですね、成長していけません。あなたが成長することによってしか解決できません、成長すればまた一つ覚えた、一つ学んだ、そしたらその似たような問題は全部クリアできるから、まあ、また幅が広がって、いくわけで、狭い視野から広がっていく、ね、何もしない消極性から積極的に、ね、行く、失敗しても嘆くことない、ね、そこで学んだということですね。ですから、我が子よ、何時エホバの懲らしめを軽んずるなかれ、ね、その戒めを受くるを厭うことなかれ、それエホバはその愛する者を戒めたも、あたかも父のその愛する子を戒むるがごとし。神様はその愛する自分の子供だから、我々生まれ変わったということは神の血縁において生まれ変わったわけよね。養子になったわけじゃないんです。神の子だ神の子だと言っても、神の養子になったんじゃないんです。神の実子だというわけ、神の血を受け継いだんだという、イエス・キリストの血によって新たに生まれ変わったんだという、だから私たちはイエス様の全能の神の実子とせられている、新しく生まれ変わったと、そういうこと、だから神様は自分の子を愛するがゆえに教育もする。なんで教育するか、戒めもする、それは神の同じ性質に預からせようとするために、神の性質のその中の神の清きに我々を預からせようとしている、そこに神の、そうですね、教育の目的があるわけ、ですからその、あたかも父がその愛する子を戒めるごとくであります、で13節、知恵を求めうる人および悟りをうる人は幸いなり、そうして神様の教育の中に我々が養われ育てられてきたら、知恵が出るということは物事の善悪の判断がきちっと分かってくる、見えてくる、そうですね、そうだから判断ができていくっていうことですよね。これはすごいことじゃないですか。世の中の人はですね、迷わされていて、何一つって言ってもいいぐらい判断できない人も多いですよ、自分で、自分で判断できないということは誰かの判断を仰ぐしかなくなる、誰かに決めてもらう人生になっていく。それは周りからは愛される道かもしれないけれども、周りから尊敬はされないですよ、そういう人は。そうですよね、自分で判断できないんだから、だからこの神様の戒めによって我々が本当にこう教育されていくということは素晴らしいことで、自分が自分をきちっと支配して いける、自分が王様になっていける、ね、命の御霊の糊は、ね、罪と死の糊からあなたを解き放ってくださった、うん、だからあなたは人生において命にありて王たらざらいや、王というのは支配するものですか、あなたは自分の人生を自分が支配して、ね、いけるように誰からも支配されない、そういうものとなっていくんですね、うん、だから人からもそれはまあ、そうですね、一目置かれて、いくかも、まあ、それが目的じゃないけども、世の中の人もそう、あの人は自分で自分の人生を決めて判断している、誰のせいでもない、ね、誰のせいにもしない、はい、だから、知恵は、知恵を求める人および悟りを得る人は幸いだ、ね、幸いというのは幸福の幸の方じゃなくて福の方を書いてあるんだよ聖書は。それがたまにはね、福祉という言葉を書いて幸いと読ませていると思いますね、うん、福という幸いということは何かというと、あの愛することのできる力ですよね、愛することのできる力、うん、人間は生まれつきですね、愛することのできる能力は持たされていないわけですよね、愛することというのは神様から教育され、戒めを受け、そして苦労し、壁にぶつかり、七転八倒し、それからですね、問題の中にあって学んでいくことなの。愛することによってしか解決できないということはそこで学んでくること。生まれつきですね、愛する能力を持っている人はいません、うん、神様はそういう能力は人間に与えていないですね。愛される能力はあるけども愛する能力はないです。うん、赤ちゃんの時は愛される能力はある、それもいつか消えていくけども、まあ、あの愛される能力は神様が与えてるけれども、愛する能力は人間に与えて、なんで与えてないかっていうと、いやそんな神様が私の人を愛する力を与えてください、私に神様は人を愛する能力を備えてください、まあそういうことを願うかもしれないんだけれども、それはあのダメなんですね。うん、なんでダメかっていうと、愛というのは与えられるもんじゃないから、うん、与えられたらもうそれは愛じゃないですね。だから与えるものだから愛というのは、うん、だから神は愛なりというけども、その神は愛なる神様は我々人間に一人一人に、そうですね、その神の愛に到達すべくですよね、そこで、与えるということによって、まあ自分が幸いになってくることが見えてくるようにしているわけですね、うん、そうしないとうまくいかないんだということ、うん、そうですね、与えることによって、ね、だからこの知恵を求める人および悟りを得る人は幸い、どこが悟りなのかと、そこが悟りなわけでありまして、はい、そして、与えることが愛することなので、それは愛ということは愛するということですね、愛されるということじゃない、愛という言葉は愛するということですね、はい、だからこれはいろいろと私たちがなぜこの問題の中で苦しむのか、ここから脱出する道はどこにあるのかって、こういろいろやった時、試行錯誤しながら、あ、愛することに結局は至るわけです、結論的に、あ、そうだとね。だからその相手がいるわけ、必ず愛するっていうことですね、うん、一人でできることもありますけれども、一人では決してできないこともある。だから聖書が言ってることは、あなた方のうち二人何であっても地にて心一つにして祈るのはマタイ伝8章ですね。これが重要な、マタイ伝にしか書かれていない重要なこのルールですよね。だからここがですね、見えてない人が多い、うん、お祈りだけじゃありませんよ。2人のものがって、まあ2人以上のものがいたらもっといいんだけど、が 心一つになった時にどれだけ莫大なそこに力がそこにこう出てくる。神様はそういうふうに作っているって言うんですよ、世の中。自分一人でできることもありますけれども、けれども自分一人では決してできないこともある、はい、だから二人のものが信仰の世界もそうだし、信仰以外の世の中の世界でも人事百般、そうですね、あらゆることにおいて、そうですね、二人以上の人々が二人のものを心一つにして何かを目指していった時には、これは大変なこう力がそこに発揮されるようになっているわけ。これは知らないといけないですね。悪魔はそれを知らせたくない、だから、この、だから孤独ということが自分を責める原因にもなってくるわけです。だからこれは悪魔の喜ぶことですよね、だから自分を責めて生きていることは決して謙遜じゃありません。それは無知ですね、はい、けれどもそこから我々は学んでいくことは必要ですよね、はい、だから知恵は、その15節ありますよね。真珠よりも尊し、何時のすべての宝もこれと比べるに足らず、はい、だからその見える宝とか見える経済とか見える物質とかいうものは見えないものの現れなんですよ。だから見えないものの方が重要だということですね、それは知識であり知恵であり、はい、そして、愛するということがしっかりと私たちは見えていて、そして世の中の人よりももっと素晴らしいのは、我々の中に愛が宿っていて、神の愛が宿っていて、その神の愛から私たちの生まれ変わった良心は声を発している。それに従っていきさえすれば、自分の良心に従っていきさえすれば、これは愛の道を歩んでいる、ね、愛するという道を歩んでいるということになっていますね。だから、そこでこの新約聖書のヘブル書も読んで終わりますけれども、ヘブル書を読んでいきましょうか。新約聖書のヘブル書ですね、ヘブル書の第12章を見ますと、ヘブル書の第12章でありますね。12章を見ますと、この5節6節をご一緒にお読みいたします。5節6節ね。また子に告ぐるごとく何じらに告げたまいし、すすめを忘れたり、いわく我が子よ、主の懲らしめを軽んずるなかれ、主に戒められるとき産むなかれ、そは主その愛する者を懲らしめ、すべてその受けたもう子をむち打ちたまえばなり、はい。まあ、ヘブル書を誰が書いたかって言われると、パウロに もう間違いないと私は思うんだけども、このパウロね、箴言の先ほどのお言葉をここで引用してますよね。まあ、神様はその愛する者を懲らしめ教育し、すべてその受けたもうこうむち打ちたまえばね、まあ、むちで打たれ、むちっていうのはね、あれ正確にムチの先のスピードを測ると音速を超えてるそうだからね、痛いよな、痛いよな、あんな恐ろしい、もう、けれども、まあ、神様、一時の傷でも、我々の一生にとって重要な、ことであれば、そうして私たちを教育し、本物にならないといけないんです。ね、いい加減な偽物なごまかしで人生生きていくようになってはいけないから。ね、まあこれは悪魔サタンの思うつぼになってしまいますから、まあそれじゃいけない、ね、だから、そして神様はそう8節あります、ね、 この7節、なんじらの忍ぶは懲らしめのためなり、神はなんじらを子のごとくあしらえたも、誰か父の懲らしめの子をあらいや。ね。この10節、ね、見ますと、肉体の父はしばらくの間、その心のままに懲らしむることをせしが、魂の父は我らを益するために、その清きに預からせんとて懲らしめたまえばね。まあ、肉体的な親っていうのはね、親も子供を愛し可愛がりますけど、懲らしめるというか教育もしますよね、うん、まあ肉体の父もそうしてくれますけども、霊の父はなおさら、そうしますよ、ね、そしてそれはあなたを益するために、益ですよ、あなたを破壊するためじゃない、あなたを益するために、そして神の清きに預からせて行くためにね、共にこの礼拝の中に、ね、神の清きの中に預からせていくためにこうある。だからこの礼拝というのは、このイエス様がここに御臨在なしていらっしゃる、そこに我々は共にそこにいる、神の清きに預かっている、これは素晴らしいことでありますね。ですから十一節、すべての懲らしめ、今は喜ばしと見えず、かえって悲しと見ゆ、されど後、これによりて練習する者に義の平安なる実を結ばせてくださいますから、まあその懲らしめられた時はなんかちょっと傷つけられたと思うこともありますけども、まあそれも癒されていきますから、やがてね。でそして神様はそれによって義の平安なる実を我々の上に結ばせてください。平安の実ということがあります。世の中の人々はますます不安になっていく、ますます恐れの中に行動、だから恐れの中に行動していくと、やっぱりそれは、束縛ですよね、うん、だけど神様は私たちを希望に基づいて行動させていく、はい、希望によって行動していくということ、これは希望が与えられていくと、常に希望の光を私たちに与えてくださると。だけどそのためにはまた必要な、うん、だからそういう懲らしめを受けた時もそうですね、それは希望の光を与えられていく時でもありますよね、そこから、うん、ですから、義の平安の実を結んでいくことがありますから、だから私たちはこの目で見えませんけども神の言葉、霊の祝福というものを最もそうですね、価値あるものとしてそこに価値を見出していく、うん、そうですね、そうですね、そこに価値を見出していく、うん、この神の言葉、神の祝福、神の約束、目で見えないものに価値を見出さなくなったことが自分を責めていくという結果につながっていくんですね。だからそうじゃありません。このエソーもそういう、まあエソーもなんかちょっとそういうとこあったでしょ、うん、本当は神の祝福をエソーは受けた人、まあ受けてなかったでも受ける権利があったね。エソーは神の祝福を受ける特権があったわけ、うん、なんかこうそういうチケット持ってるようなもんですよね、うん、それからエソーの後に生まれてきた、ヤコブね、ヤコブ、うん、こう双子で生まれてきたわけ。ヤコブにはその権はなかったわけ、うん、最初に生まれてきたエソーの方にその権があったね。だけどもエソーはそれを軽んじたという、ね、こんなものあったってど何が役に立つのか、ね、このれ、まあ、祝福というものに対して、まあ、エソーはそれを軽んじてしまった。そしてですね、それよりも自分今腹が減ってるんだから、もうちょっとそのいっぱいの、そうですね、煮豆かなんか煮豆で、まあ、ヤコブはすかさずじゃあそれあげますから、それと交換してくれますか、あなたの持ってる家督の剣と交換してくれますか。ああ、はいはい、そんないくらでもいい、目で見えませんからね、これは目で見えないものだけど、彼はそれを失った、 失った後でですね、涙を流してって書いてますね。その この十何節、何じらの知るごとく彼はその後祝福を受けんと欲したれども捨てられ、涙を流してこれを求めたけれども回復の機会はもうなかった。ヤコブがもうそれ話さなかったし、そうですね、神の祝福はエソーには来なかった、ね、せっかくそれを持ちながら彼はそれをですね軽んじたために自らそれを失っていった。だから祝福っていうのは霊のものだから失うこともあるってことですよね。我々失わないようにしっかりとそれを価値観というものをしっかりとそこに置いておかなければなりませんね、はい、ですから見えるものはその見えないものの現れに過ぎないから、その物理的にいろいろヤコブがその後栄えてきたのもそれはどこに原因があったかというと、その祝福を彼は得たと、はあ、だからエソーはですね、私の祝福はもうないんですか、私の祝福を少しでもいいからですねくださいってお父さんにもう願ったけども、お父さんのイサクはですね、いやもうあの祝福はもう一つも残ってないと、自分は全部頭の上に手を置いて誰かにあげてしまった、それはヤコブですよ、うん、だからあの人は必ず成功する、だから映像はですね、私もちょっとでもいいからくださいと言ったけれども、もう ないものあげられないっていう、目で見えないものは怖いですね、そういう意味で本当に。だからしっかりと我々もこの与えられた祝福を持って、そしてこれをさらに、人にこの聖霊を受けるというこの福音をですねお勧めしていくことによって、我々の祝福は減ることがありません。この祝福、霊の祝福を増やしていくただ一つの方法は与えることしかないんです。与えていくことによってしか増えていかない、はあ、ですから、でもそれは目で見えるものも実は一緒なんですよ、はあ、ですからそういうことをこう見ていったときに、ヤコブ、エソーは回復の折はもう得られなかった、まあ、ですから私たちは本当にですね、このもっともっと素晴らしい時代に生きているし、もっともっと素晴らしい契約の中に我々今置かれておりますから、ね、神の清きというものを表さなかったので、モーセですらもう神の清きというものを表すことがまあできなかったがゆえに、あの約束の地をに入ることができなかった、まあ、神様があなたはですね、あのメリバのほとりで私の清きを表さなかったから、ね、まあ入ること許さないけども、まあ、見ることだけは許してあげましょうと、まあ神の義というのは本当に負けられませんね。だからイスラエルの人々があんまりつぶやくもんだから、40年間そうですね、神様が行きなさいって言ったところに行かないから、カナンの地、約束の地に行きなさいっていうのにイスラエルの人々は行かない、そしてエジプトにも帰ることができない。だから40年間荒野でさまよってついには死んでしまった。でもそこで生まれ育った2世3世の子供たちがヨシアを先頭に今度入っていくわけですけども、その時にモーセにはまあ入ることは許さない、なぜかあなたはアメリカのホテル、まあなぜかというとその40年間も神様はイスラエルの人々ブツブツブツブツつぶやいて、ね、信仰がなかったがゆえに約束の地に入れなかった。でもその信仰の弱き部分を神様補ってくださって、天から毎日食べ物のマナを降らせて彼らを養った。それから岩から水を飲ませた、ね、その岩をモーセは叩きなさい、この岩を打ちなさいと言われて打った。そしたら水が出てきた、ね、けどもモーセはね、神様の方が忍耐してるのにモーセの方が忍耐が切れてしまって、イスラエルの人々にあなた方はなんでここまで神様にね、奇跡と印と不思議を見せていただきながらまだつぶやくのか、ね、水がない水がないって言ってまたつぶやき始まった。そういった時に、まあ、モーセはもうちょっと頭に切って頭に切ってもう感情的になって、その岩を2回叩いた、2回、ね、1回叩いたら水が出てきた、神様のおっしゃる通り、神のことは。でも2回叩いた、これはもう感情的になって叩いたんですよね。だけども聖書は何と書いてるかっていうと、2回叩いた時にもっと水が出てきたと、うん、 ね、神の義というのは本当に曲げることできませんよ。この岩なるキリスト、この十字架上のイエス・キリストとこれを重ねていけば、キリストは神から一度打たれて、その打たれた水は我々を生かすところの誠の、まあ、飲み物、ね、まあ、イエス様の恩知ということも言えるかもしれません、ね、だからそれは2回神様を打ったわけじゃない。イエス・キリストは、まあ、一度神様、ね、一度十字架にかかる。だから神の清きをそこで表さなかった、ね、けれどもね、素晴らしいことはモーセ 2度目たたいた時にもっとたくさん水が出てきたっていうでしょ、うん、だからその神の義ということは曲げられないんだけども、もっと我々が知っておくべきことは神の恵みということですね、うん、罪の増すところに恵みもいやまぜ、我々の失敗とか間違いとか罪とか過ちとかいうものがあるところには、神の恵みもまたより多くそこに与えられていく、そしてカバーしてくださるわけですから、私たちはこの神の恵みということによって救われてきた。これは新約ですよね。モーセの時代はモーセは、掟はモーセによってきた、ね、けれども恵みと誠はイエス・キリストによってきた。我々はもっといい時代にこう生きている、うん、だから自分が完璧だと思うことはもうやめないと、そういうことはない、ありえないから、完璧っていうのは。だけども自分は不完全なものであっても神の恵みによって救われた、ね、ですから過ちも犯します、罪もありますね、犯します。ああ我悩めるものになるかってパウロも言ってるんですか、けれどもその中に神の恵みがそれに混ざって、いや混ざって私を覆っていてください、うん、でこれは神の愛だから、人に対して愛というものを与えていくことができていけるんですね、そこがこう見えていますね。ですから、この神様のご愛の中に、恵みの中に私たちがか、そうですね、そういうことを、まあ、はっきりとこう知っておりますならば、まあ恐れるものは何もないわけであって、希望の光の中に私たちは常に、歩んでいくことができていくわけですね。でご一緒にお祈りをして終わることいたしましょう。ご一緒にお祈りいたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ラシュソンポール、ドラバーザバドラスタンパーリアルブランドラバーザバドラスタン